ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、ちょっと音楽に絡むというか、昔ね、僕らの本当若い頃、高校生くらいかな、レーザーディスクっていうのが世の中流行りまして、まあ、要するに、まあ、その時代までDVD がないから VHS とかベータマックスとか言われる時代の、ね、ビデオから今度このレーザーディスクっていうこのなんかの、まあ、今で言うとなんかCD のでかいみたいなやつなんだけど、まあ、それに、ね、映像とか音声が記録されてて、まあ、それを機械に入れると再生されて、これも半永久的に使えますよ、見れますよって言われて、当時ねいくらだっけな、多分ね15万とかね20万近くして買ったんですよ、丸入れローンでねみたいなね。いやいや本当本当。それで、で結構新しいもの好きだから買ったんだけど、またそれでそのレーザーディスクとその盤自体を揃えなきゃいけないから、で当時やっぱりね洋楽とかが中心で、洋楽のなんかいわゆるライブとかミュージックビデオ、今でいうミュージックビデオみたいなもののクリップ集みたいなのがやっぱ発売されて、なんか欲しいじゃないですか、やっぱりなんか一応業界人としてというかなんかね、でなんか買ったんだけど、結局なんかねやっぱそれ買っていくのも大変だし、意外とねやっぱレコードと一緒で保管が大変なんですよね。でもともとでもこれね買ったら半永久的に見れますからって言われた割には、だんだんなんかねなんか劣化するんですよ。やっぱり再生できなくなったりとかいろいろして、まあ、機械もね実際ね、その後ね当時15万20万で買ったものが最終的にどれぐらいだっけな、 2,3 万で買えてるんですよ、きっと。ビデオデッキもそうだったじゃないですか、買った時30万40万みたいな世界が最終的に 4,5 万ぐらいで買えるみたいな。で結局まあ需要と供給のバランスなんでしょうけど、結局その機械も壊れちゃったし、その盤だけ残っても、もう時代が今その後変わっちゃって、今ネットで見れちゃうじゃないですか、買う必要ないしとか、ね、ダウンロードすればねそのいいわけ で結局ねそれがねほとんど、ね、僕実家に5万と残ってて未だに処理できてないんですよ。多分ね 2,300 枚あったんじゃないかな、いや本当に。でそれで一、まあ、回なんかねヤフオクとかああいうのでなんか買ったことあるんですよ、見ようと思って、でも結局見なくてそのまんまになっちゃったんだけど、結局あの時代何だったんだろうなと思ってね、本当にこうなんかメーカーさんの口車に乗せられて買ったんだけど、結局使うこともなく、でもあれってなんかどっかに出したら少しお金になるんですかね、ああいうのってね。わかんないけど、まあ、なんかねああいうのって結構ありますよね、 MD とかさ、なんかいろいろこれはこれからこれが主流ですよって買ったら結局主流にならなかったりするじゃないですか。なんか新しいもの好きも困るなっていうのが、まあ結局話のうちなんですけど、まあ皆さんもねよく考えて買い物してください。はい、それではここで1曲お聴きください。ディープステボディシンジケート、 ディープスでボディシンジケートでした。詳しい最新の情報はエイリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエイリーズエンターテインメントの梶井渡辺でした。今夜もありがとうございました。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
ブーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
Hey タケミ、 Hey ユキ、 Here we go、 ガウワウスタート。ガウワウ、ガウワウのコーナーです。さて、私のライブ昨日終わりました。ご来場いただきました皆さん、本当にどうもありがとうございました。皆さんと楽しい時間を過ごすことができて本当に本当に楽しかったです。これでいい新しいフェーズが迎えられるかと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。その気持ちも込めまして、私のオリジナル曲サンキューをどうぞ聴いてください。
静かに降り続いた悲しみの雨音に、たくさんの声を重ね、何度あなたに救われただろう。振り返ればいつでもあなたがいる気がして、辛い時も背中を押してくれたよね。 Always here beside me、 あなたがいるから、私は私でいられる。名前もないこの星をあなたが輝かせてる。目に見えない誰かと争う日々の中で、失った大切なもの、痛いくらいに感じてるから、会いたい気持ち揺れる、消えることのない炎、胸に抱いていつかきっと叶えられる。 This to you I promise、 ずっとこの先も声の限り歌い続ける。私にはこれしかない、ありがとう。もしいつかあなたの涙が溢れても空を見上げて、繋がってるから、あなた私は私でいられる。 Thank you。
はい、聞いていただきましたのはサンキューのピアノバージョンでした。本当にですね、皆さんと会うことができて、久しぶりに同じ空間をね体感できてすごく嬉しく思っています。やっぱり長かったね、このコロナというね時期が。なんですけれども、まあ、このまんまもし可能だったらまたウィンター、毎年やらさせてもらっているクリスマスライブを行っていきたいと思いますので、また情報などは詰めたところで発表させていただきますね。どうぞお楽しみに。さてさて、今年の8月8日に亡くなってしまいました世界から愛されたスターオリビア・ニュートン・ジョン。ね、彼女がですね話されていた英語ってオーストラリアなまりだったので、私てっきりオーストラリア人だと思っていたんですけれども、実はイギリス人だったんですよね。3歳の時にお父さんの仕事の関係でオーストラリアに移住するんですけれども、いやもう本当にですね、この人はもう美貌、そしてスタイルの良さ、なんか内面から出ている美しさもありますし、なんか直接は全然知らないんですけれども、わかりますよね、なんかこの人絶対いい人なんだろうなって思わせるような、そんなオリビア・ニュートン・ジョンさんでした。多くの人にですね影響を与えましたし、アンディさんの有名な曲ありますよね、オリビアを聴きながら。このオリビアというのはオリビアさんなんですよ。だからお気に入りの歌、オリビアは優しい心癒してくれるから。このオリビアはオリビア・ニュートン・ジョンの話なんですよ。でやっぱりオリビアさんはたくさんねいい曲を残してくれたんですけれども、やっぱり元気なロコモーションとか、あとは Let's get physical, physical, I wanna get physical とか、あとはそよ風の誘惑とか、カントリーロードだったり、いろんな曲がありますが、私はねやっぱりグリースという、ミュージカル映画なんですけれども、見たことありますかね皆さん。結構有名なんですけれども、ジョン・トラボルタと、オリビア・ニュートン・ジョンでダブル主演なんですけれども、ちょっとですね不良タッチなのかな、結構ね1970年代ぐらいの、なんて言うんでしょう、リーゼントにしているロカビリっぽい人たちの集まりなんですね。なんですけれども、このジョン・トラボルタの彼女役なんですね、彼女は。なんだけれどもね、ちょっとね優等生なんです。だからね不良に憧れる女の子の役なんですね。いろんなシーンがあるんですけれども、全身黒に揃えたスパッツと肩のラインが見えるトップスで、めちゃめちゃスタイルがいいんですよ。細くて足が長くて、もう本当にツーンってしてる感じでですね。あとは優等生さながらの白いドレスでバラードを歌ったりというシーンがあったりしまして、本当にこのグリースという作品はいろいろドキドキもしますし、すごくワクワクさせられるような作品なんです。小さい時からお仕事もされてたみたいなんですけれども、多分このグリースがきっかけで世界中でさらに彼女が有名になったきっかけになったと思いますね。グリースの中でいろんな曲を彼女は歌っているんですけれども、きっとみんなが聞きたいであろうこの曲を選びました。 Hopelessly Devoted to Youはい、ということで聴いていただきましたのはオリビア・ニュートン・ジョンの Hopelessly Devoted to You、 あなたに忠実でいますという意味ですね。本当にですね、彼女のその優しい歌い方、その愛情が込められている曲、特に難しい技術とかを使わないんですね、オリビア・ニュートン・ジョンって。なんですけれども、やっぱりその歌唱力、そして心が込められている、なんか伝わってくる温度があるんですよね。だから多分世界中の人たちに愛されていたのではないかなというふうに思いました。さて来週はですね、オリビア・ニュートン・ジョンのもう一曲をご紹介していきたいと思います。リクエストいただきましたからね。そう、そういうことなんですよ。リクエストをすればこのガウアウではですね、あなたの好きな曲が流してもらえるかもしれません。なのでダメ元でもいいからガンガン送っちゃいなさい。よろしくお願いします。ロックラジオエリオのホームページのガウアウ宛てに送ってください。お待ちしております。それではお時間はここまでとなっております。また来週も聞いてください。 Good night! バイバイ。
ガウアウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から、 都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分映し出すような晴天の中で、
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃんね、前回からなんとオープニングテーマ変わってますが、は
い、ありがとうございます。
ね、そんなね、アンタイトルさんツアーがあったということで。
あ、そうなんですよ、ね、8月の11日から14日まで、はいね、東北の方に、
ちょっと前の話になっちゃいますけど、はい、東北の方に、
はい、行ってました。
どうでしたか、暑い中。
めちゃめちゃ楽しかったね。
あ、そう、
うん、
ね、あのゆいちゃんはまあ、ね、経験者ですけど、はい、他のメンバーはみんな初め、あ、
そうですね、1人はあれか、1人、はい、レンリちゃんはあの遠征とかも行ったことあるんですけど、
その他の2人は
初めてだった
ね。ね、じゃあ
しかもデビューして1週間も経たないうちに4日間の
すごいですよね。
そうなんですよ、
4日間ね、寝食を共にするっていうとね、う
ん、すごい、
またバチバチとしたものがありそうな
ないですよ、ない。
ないですか。
ないですよ。
私の飯を
どうするんだ
よ。そういうあれですか、飯の取り合いとかなかったですか。
全然しないんですよ。
楽しく
楽しく
楽しく激しく
激しく
激しくはない。
もう結構でも本当静かに、
あ、静かに、
もうみんな疲れ切ってすぐ寝るみたいな。
でもそうだよね、最初ね、はい、知らないからやっぱりね、
う
ん、
そうそうそうそう、
だって移動すらね、みんなしたことないでしょ、
2人はね。そうなんですよ。
ですよね。
5、6時間ぐらいかかりましたからね、
うん、仙台車で行ったんですか。
はい、車で行きました。
じゃあみんなで一緒に、
はい、
あ、じゃあその中であれですか、熱い話もしたり
爆睡
あ、全員完全爆睡ですか。
私はまあなんかこっくりこっくりしながら、ほぼ起きてましたよ。ほぼ起きつつ、ほぼ起きつつ。
リオン好きだよね、本当に。
こっくりこっくりしつつ。
こっくりさん、こっくりさんにしてね。そうですか。
レンリちゃんがすごかったですね。うん、なんか段ボールに挟まって寝て。は
い、どういうことですか。
本当に下半身しか見えないんですよ。
ちょっと変な想像してるんですけど。
違う。
そ
う、なんかすごい、あ、いい場所見つけたっつって、
段ボールに体を
挟んで寝て、で
そういうのちょっと安心感があ
るのかもしれないですね。
挟まれた方がね、
うん、すごい狭そうなところで、
でもまあ移動もね、多分皆さんこれからね多くなるだろうしね、
そうですね、
ね、そういう時間の過ごし方もね、
うん、
2人にとってはね、徐々にね慣れていかないとですよね。
そうですね。
どうでしたかね、その2人は。
他の2人はもうでも、うん、結構ぐっすり
大丈夫そうだね。じゃあね、
大丈夫そうでしたね。
普通はなんか緊張もしてね、うん、あわばあわばってないんだからね
皆さんぐっすりとお休みになられて。
そうなんですね、
はい、
じゃあもう車の中での面白話も
なくということ
ね。
でも私普段あのいつもだったらあの歌を歌ってるんですけど、
はいはいはい、
今回はちょっと控えめにしました。まだみんなも疲れるかなと思って
控えめにしたってことは歌ったってことですね。それでも、
ま、行きは歌えましたね。帰りは
元気だね
行きは歌いながら、
行きってこれからだってそのライブが何本もね、は
い、
控えてる。
深夜に出て、うん、朝着いて、
うん、
その後ライブみたいな感じだった
んです。そうでしょ、だってそしたらほら、はい、喉を休めてとか体を少しでも休めてって思ってもやっぱりちょっとテンションの方が、
うん、楽しくなっちゃって
みんないろいろね、あの藤沢さんのいろいろな気候をね、はい、みたいな、ね、びっくりしてると思いますよ。
いやいや、そんなことない
です。すんげー泣くし、歌歌うし、ね、踊りまくるしみたいなね
やばいやつだと思われてます、
ね、なんか前にね、他のメンバーの紹介で、はい、みんな面白い子だとかね、
そうなんですよ、
変わってるとかなとか言ってたけど、
変わってる。
いや、一番やっぱ先頭行ってますね。
違います、
いい意味で。
いやいやいや、
ね、
すごい、うん、面白い道中でしたね。
いいですね、うん、なんかこんなことありましたよってあります。
なんだろう、でも本当結構その4日間、
うん、
やっぱ1週間も経たないうちだったんですけど、4日間で日に日に本当仲も深まっていった感がすごくあって、 一緒にご飯も食べたし。
ちょっと待ってください。え、一緒にご飯食べたの？
でもデビューして次の日に初めてみんなでご飯食べたんですよ。
あ、そうなんだ。
それまで本当になんか練習とかで忙しくて、全然そういう時間もなかったんですけど。
なるほどね。
本当にゆっくり4人でいる時間もたくさんあったし、みたいな感じですかね。
まあちょっとずつね、うん、あのお互いを知ってね、
そうですね、
ね、あの気持ち的にも確かめ合って、
うん、
アンタイトルがねどんどんどんどん大きくなっていくっていう感じですかね。
はい、そうですね。みんなでも本当によく寝る子たちで、
うん、
でも私なんかやっぱ遠征とかに行ったら朝散歩に行くんですよ、早く起きて、
は
い、
えー、
いつも一人で行ってたんですけど、はい、今回はるかちゃんが一緒に散歩に行ってくれて、はい、毎朝、
それは誘ったんですか？
誘いました。あの、行きたいって、私散歩行くんだよねって言ったら、私も行きたいですって言うから。
じゃあその、はい、ね、あの多分行ったことない街もあったかもしれないですよね、
うん、そうそうそう、
そういう街をね朝早く
早く私がここはこうでね、ここはこうでねっていう案内係をして
ガイドさんまでできて、
はい、ガイドさんまでしちゃって、
すごいお姉さんですね、はい、
そうなんですよ
ねえ
と思うじゃないですか。でも、はい、あの浴衣着たんですよ、
はい、
最終日、
はい、
浴衣自分で着れれなくて、レンリちゃんに着せてもらって、
あら、
はい、で髪の毛もできないから、
はい、
ちーちゃんに髪の毛やってもらってもうみんなのお世話なりっぱなし。
なるほど。でもね、あの、まあ、いろんなところでみんなに支え合ってね。
そうなんですよ。
行くのがチームのね、そうそうそう、力ですから、すごいいいと思います。
帰りの荷物も、うん、あの、はるかちゃんが私の部屋に来てくれて、
うん、
これ忘れてないですか？あれ忘れてないですか？ってチェックしてくれて、私の荷物。
お姉さん役だったのにね、はい、みんなから
みんなから
ね、あの心配されるっていうね、はい、
心配されまくって
ね。でもいい感じにね、聞こえますね。
あ、そうなんですよ、本当に
みんなあれですか、同じ部屋だったの？
あ、一人、みんな一人部屋ですね。
すごい、出世したね。
どういうこと？ちょっと待って、
出世したのかな、したと思いますよ。だって前ほら、アイビアだったでしょ、
はいはい、なんか一人部屋の方がいい感じだったみたいな、
うん、
お値段的に話を聞きましたけど。
あ、そうですか。
でもなんかレンリちゃんとちーちゃんもうずっと一緒にいたみたいで、部屋、
へえ、仲いいんだね、
うん、
なんか SNS とか見てるとね、仲良さそうな感じが出てますけど、もともとあの二人は すごい仲良かった
お知り合いで、
うん、
はい、仲良しで、でも私もコンコンってしに行って、ちょっと部屋にも遊びに行って、
うん、へえ、それはあれですか、みんなホテルのそういう寝巻きみたいの着てですか、
はい、寝巻き着てたかな、着てパジャマ、はい、持って、
パジャマ持って、はい、パジャマ持ってくんだ、やっぱり女子は。
私は持ってかなかったですね。
あれ、じゃあ何
洋服、普通に洋服着て行ったんですけど、パジャマ持ってかなかったですね。
ああいうね、ホテルにある浴衣みたいなのね、うんうんうん、レスラーたちが行くと誰もこう着れないんですよ、はい、大きさが合わなくて。
なるほど。
そう。
そうか。
無理やり着ようするとビリッとかいっちゃうから
確
かに、あんまり着ないんですけどね。
なるほど。
そう。
確かに。
いいですね。でもね、はい、キャピキャピとそういう、ね、
キャピキャピ
シーンがね、
うん、
浮かんできますね。
本当ですか。
はい、なんかね、お仕事なんだけど、なんかそういうノリもね、
そうですね、
きっと多分仲を深めるんでね、うん、いいなと思いますけどね。
本当に。
なんかこれ食べたよ、あれ食べたよとかってありますか？
あ、でも、焼き鳥と、
焼き鳥ツアーじゃなくても食べれそうだけどな。
焼き鳥と、牛タン食べ、
あ、食べた、
うん、
牛タン。
食べました。
あ、そこ仙台があったんだよね。
仙台。
あのちょっと厚めのやつですか？
食べました。
あ、いいですね。なんか向こうだと、なんか辛味噌みたいなもんね。
辛味噌
みたいなのありますね。
味
噌となんか唐辛子みたいなやつ。
うんうん、あります。あれ辛いんですよね。
辛いですよね。あれつけてね。
そう。ち
ょっとカッと酒が進むんですけどね。さすがにやっぱツアー中は飲まなかったですか？
飲みました。
飲んだの？
私は、あ、でも他の子は飲めない子がいっぱいな、みんな飲めないので、私一人で。
じゃあまたそこで結衣節炸裂させて、
うん、してないですよ。
多分みんなからすると結衣ちゃんって面白い子だねって、
うん、いえ、もうなんかおしとやかに飲みましたから
でもみんなそう思ってると思うよ、うん、
あ、ですか。
いつかね、はい、ゲストにね来てもらったらね、うん、そういう話をしたいですよね。どう思う結衣ちゃんのこと
って、ね、ちょっと待ってください。みんな本当にいい子たちなんで、うん、めっちゃ優しいですよって言いますよ。
そう、表、いや、それを言わせようとしてるの、今から。
違う。みんな本当に、
ね、
優しくてって。
いや、その日がまた楽しみでありますね。
うん、楽しみだ。
ね、では、ここらで一曲いきましょう。曲紹介の方お願いします。
はい。アンタイトルで、東京シティライツ。
まだ見ぬ景色、笑顔
きいただいている曲はアンタイトルで東京シティライツです。
この曲はね、あのゆいちゃんが作詞したということで、
はい、作詞させていただきました、ね、
どうでしたか作詞は。
めちゃめちゃ難しかったです本当に。
そうだよね、うん、やっぱりねアンタイトルスタートっていうことでね、そう初めてのねその作詞だし。
そうなんですよ
ね、
もうなんかどうしよう、なんかテーマがまず決まらなくてずっと、
うん、
どうしようどうしようってなってて。
そうか、そういうことだよね。だって曲だけ来て、ね、じゃあこれにじゃあ詞をお願いしますって言われて、うん、そっからわってなってから考えるわけでしょ。
そうなんですよ。しかも今回結構なんかおしとやかっていうかミディアム系の曲で、うん、
はい、
あんまりやったことがなかったのでこの曲を、難しいと思って。
でも最初にあれですか、テーマを考えるんですか。
そうですね、テーマを考え
て、何を言いたいかとか、
うん、
何を歌いたいかっていうのを考えて、そこからじゃあ歌詞を考えて、
うん、そうですね。なんか今回はやっぱりそのアンタイトルの始まりだったりするので、うん、ね、曲的に、
うん、
なんかそのこれから始まる物語のプロローグ的な部分を、
はい、いいね、
書けたらなと思いつつ書いてみたんですけど、
うんうん、でもね急ピッチでっていうか、うん、早く仕上げないといけないわけでしょ、はい、要はそれが遅くなったらね。
そうなんですよ、遅かったです私
実は
実際遅かったです。
実は出来上がりが
何度も何度もまだですかまだですかって。
あ、そうなんだ、
できたできたって言われて、あ、ちょっとまだちょっとみたいな。
それでもあれですか、誰かの直しも入るんですか作詞は。
入りますね。あのなんか私結構あの字余りとか合ってない部分とかもある、だからもういいって出しちゃうんで、
あ、ここ、これ歌えないんじゃない、
は
い、
ここ歌えないんじゃないっていうところはあのもうその作曲家さんがこういう風にしましょうみたいなので、
うん、はあ、なるほど。
そうなんですよ。
テーマは どうしてこう降りてきたんですかね今回のは。
いや、話し合って、まあ、そんな感じがいいんじゃないかっていう風になり、
なるほど、
はい、
よしじゃあ書いたるかみたいな、
書いたるかって、
うん、でも出てこないよみたいない
や、そうですね、なんかやっぱそのふわりってタタタタタっていうのに当てはめるのがすごい難しくて、うん、今回私が
言葉をいっぱい知ってなきゃいけないし、
そうそうそう、
歌う、多分自分で歌うから余計にこうなるとあれ歌えないかみたいな。
そうなんですよ歌えないなって思いながらもう出しました誰か歌えるかと思って
まあでもね、
はい、
皆さんあの本当に、ね、初めてのステージ見に行かせてもらったけど、はい、皆さん歌うまかったですね。
いや本当にそうなんですよ、ね、私が一番歌
える
かな。いやいや、
ゆいちゃんはゆいちゃんらしかったですよ
あ、いいですね、それでいいんですよ。
いや、ザ・パフォーマーだなと思いましたねいや、すごかったですよ。
すごい良かったですよ
本当に。だからね、あの東北のね、そのツアーの時もね、うん、皆さんお客さんやっぱゆいすげえなってなってたんじゃないかなって思いますけど。
本当ですかね、
うん、
嬉しいな
素直にね
嬉しいな。そうだと
浴衣だとどうですか。浴衣でも、
浴衣では踊れないんですよ。
あ、
まあ、踊るんですけど、まあできる限りで
できる限りで
できる限りで
浴衣
で。浴
衣の時こそね、やっぱすっ転んだらまずいもんね。
そうなんですよ、
ね、
でもなんか私本当やってるうちにテンション上がってきちゃうんで、うん、なんか浴衣とか気にせず、
うん、
バッて踊っちゃうんですよ。
まずいじゃないですか。
だんだん気崩れてきて、
あららら、う
ん、ギリギリを攻めてます
あれ、そういうキャラでしたっけギリギリ攻めるキャラじゃないよね。
気崩れないギリギリを攻めるパフォーマンスを、う
ん、あ、いいですね、浴衣でもくすぐりますねその話で聞くと男の心をくすぐるけど、はい、多分実際見たらそこまで、うん、
そこまででも
ね、ですよね、
はい、
なんかすごい申し訳ないけどちょっとエロい感じを今、うん、まあ おっさんだからねしょうがないですけど想像してしまったんですけど、うん、そうではなかった
です、ね、可愛らしく、
あ、いいですね、
可愛らしかったですね、
いいですね、
うん、
ちょっと見たいな。
あ、ぜひ。
浴衣の映像はどっか流れますか。
あ、考えておきます。
そうですよね、
はい、
SNS とかで
ね、
ライブの模様もね、
うん、あの公式のアンタイトル公式のツイッターの方で、うん、はい、ライブの様子だったりとか
そうですよ、ね、
もあるので、
そう、あ、これだこれだって言いながら私もね何回も再生させてもらいました。
ありがとうございます、
はい、
ぜひ、ね、そちらフォローしていただいて、
ね、皆さんね、
チェックしていただけるとい
いですよね。
嬉しいです。
どんどんそうするとね、また公式から映像が上がってくるかもしれないんでね、
はい、上がりますね。
ね、
よろしくお願いします。
フォローとリツイート、
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。ということで、アンタイトルで東京シティライツでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。Let's tell your story。 まだ見ぬ景色描いてゆこう。真っ白なページ。
米とゆいの今夜も胸騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあゆいちゃん、今回どうでしたかね。
いやでも本当にデビューしたてでこんないろんな場所に、
うん、
あのライブできるのは本当にありがたいなと思いますし、
ね、
これからもねもっともっといろんな場所でたくさんの方にライブ届けていきたいなって。
そうですね、皆さんの場所でね、
はい、
アンタイトル見たいですよね。行きますのでね、皆さん応援の方でよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトル9月の24日25日にですね、新潟の方に今度は遠征に行かせていただきます、はい、詳しい情報は公式ツイッターをチェックして遊びに来てください。よろしくお願いします。
ノアの方はですね、10月30日日曜日有明アリーナにて試合があります。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから、墓場まで持って。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今回の最初のコーナーはこの位置でした。
うん、そうですね、この秋にね聞きたい曲っていうことで、
うん、
なんかこうしっとりする曲がなんか合うよね。
やはりこの枯れるからかな枯れて落ちるからかななんかちょっと寂しい感じもね。
まあそうね、
なんか終わっちゃうんだなっていう切ない感じ。
そうね、なんかちょっとこう哀愁を感じるよね、うんうん、
次回のこのうちもお楽しみに。さて来週なんですが、ゲストコーナーですね。
はい、そうですね、来週はですねガールズロックンロールパンクバンドザ・レッツゴーズが登場します。お楽しみに。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。この番組のホームページから約1年間放送がお聞きいただけるようになっていますので、お時間がある方は秋の夜が、あ、噛んじゃった秋の夜長によろしければどうぞ、
はい、
それではアルコサイト墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ゆっきーこと伊藤ゆきでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
あなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね、どうせ私以外は。